シネマーイラジオ、人生を変えた3本の映画。長い人生を送っていると何かに影響を受けて人生が変わったなということがたくさんあると思います。友人との出会いや趣味との出会い、美味しいグルメなど、様々な出来事やそのものに出会わなければ一体どうなっていただろうということも誰しもあると思います。映画もその中の一つに入るはずということで、人生を変えた3本の映画と銘打ってのコーナーです。リスナーの皆さんからもね、このコーナー好きですというメッセージたくさんいただいています。ありがとうございます。さあ、そんな人気のコーナーに今夜やってきたのはこの方です。
はい、元チューンレギュラーの大鹿達也でございます。
どの番組の準レギュラーですか？
確かにもっとね。
いや、もうね、久しぶりすぎてね、
はい、
もう大鹿達也で分かっていただけないかなと思ったんですけどね。
大鹿達也さんね、まあ、古くから番組を聞いていらっしゃる方はね、うん、はいはい、久しぶりに来た S って書いた T シャツ着てるんちゃうかななんて思ってるかもしれないんですけど、実は今日私、
はい、
初めましてというぐらいの勢いで名刺交換をさせていただいたんですが、ババ抜きするのっていうぐらい名刺渡されてなんか名刺を集めてる人みたいになったんですけど、全部名前が大鹿達也さんで、まずはですね、特定非営利活動法人生物多様性を守る会理事長、はい、大鹿達也。
いいですね。
はい、1周年を迎えた外来生物展示センターの情報もね載っている、
はい、
イラストが書いてある可愛い名刺です、はい、そして続きまして、桂浜水族館理事統括部長、
はい、
大鹿達也。住所は高知県となっております。桂浜公園内にあります、うん、桂浜水族館の理事と統括部長も務めていらっしゃる、
はいはい、やってますね、はい、
これで終わると思ったらまだいますよ。らららら、株式会社オーシャンズセブン代表取締役大鹿達也、
はい、まあ、これは誰も知らないというね。
は
いや、
なんか議員さんみたいですね。
いや、本
当ですね。
昔さ、本当にこんな飯渡してくれた怪しいやつやなと思っとったんですけど、まさか自分がね、
はい、
まあ、だからここは初めて来た時は須磨海浜水族園、
はい、
筆頭学芸員やったかな、なんかそんな
方だけど、
大鹿達也だ
ったかな、
うんうん、で去年までがね、マリンピア神戸魚の学校校長の、
ああそうでした、校長先生でした
ね。それでやっと定着してきたなと思ったら、
うん、
2つともないなるというね話で、それでまあ今こうやって新しくね、またいろいろと仕事を始めたというところ、
肩書きとしては理事長理事統括部長代表取締役。
すごいですよ。
笑い方は理事感はあまりないですけども、
なんかこれだけ見たら出世したみたいに見えるね。
いや、すごいですよね。
ガッポガッポな感じがね見えてきますけどね。
どうもいいじゃないかも。
まあね、こう生物に関するさまざまなことを今も続けていらっしゃいます、うん、大鹿達也さん、まあ、映画の番組、この番組関連で言うと、まあ、スーパーマンが大好きだということで、
うん、
ね、最初の登場はもうセンセーショナルでしたけれども、
まあ、
今回は人生を変えた3本の映画を選んできていただいたということで、
うん、ね、どうせまたスーパーマン言うんでしょみたいな思ってるんでしょ。うん、
いや、割とね、この人生を変えた3本の映画って、うん、皆さん悩みに悩んで
意外と外すんですよね。
よく喋っているテーマのものは外したりする方もね、
あえてね、
はい、
あ、分かる、まあ分からんでもないです
ね。いらっしゃいますね。
007がないんかいとかね、
ありましたね。
そうね、人生変えてね、スパイモンで一晩晩殺して人生変わったりだ、
映画見たからって実生活にねそんな一気に影響されなくてもいい
ん
ですけども、どんな映画を選んでこられたんですか？
あ、もう早速ほんだら
いいんですよ。
どういう感じです？
全然いいんですよ。普通のおしゃべりして3本をもうタイトルだけ言って終わるみたいなコーナーにしていただいても大丈夫ですけど。
なんで帰らなかったんです
よね。タイムは刻一刻と
進んでいます。あ、なるほどなるほど、はい、一つ目はですね、
はい、
まあ僕がですね、
うん、
やっぱりもう人生形成をする中でね、まあ水族館の飼育員を僕目指したのは、実は小学校の時に目指した
ん
です、
うんうんうんうん、
はい、ね、その一つはね、ちょっと海に興味を持つことになった、グランブルーという映画ですね。皆さんご存知で、
は
い、1988年の
そんな美しい歴史があって、
はいはいはい、
水族館の飼育員を目指された
という。そうです、そうです、 結構ベタな話で、
うんうん、
まあ、グランブルであの海にたらたら潜る
ただただね、たらたらではなくて、
ただただ潜って息我慢してで上がってくるだけのように、
それたらたらになっちゃう。
今のはたらたら潜る感じしますけどね。
たらたらじゃね、たらたらね、
ただただ
それも違うな、うん、というね映画で、これはねちょっとやっぱり、まあ、途中イルカも出てくるんですけどね、うん、
はい、
水族館が出てくるんですよ。これ水族館のイルカを自分ストレス溜まったやろ言うて大人2人で担ぎ上げてね海に行って一緒にイルカと泳ぐというね、
うんうん、
今見たらアホみたいなストーリーなんですけど、その当時はね、
うん、
なんていいんだと思って、
いや、
こういう人間になりたい僕はって本当に思いましたよね、
うんうん、圧倒的なこう美しさというか、
はいはいはいはい、
その海をに対して恋焦がれる気持ちが芽生えた方が本当に多い作品でしたね。
そうですね、確かこれね中3やったかな、永田の、高取台中学校におる時にね板江戸に見に行ったような気がするんですけど、
永田の高取台高校にいる時に
板江戸に見に行ったって、中学ね、
で
板江戸のあれ見に行ってうわー言
う
てね、感動して、みんな見に行こうぜ言って何回も見に行こうぜ言ってね行ったけど、うんうん、すさんだ友達ばっかりでね僕一人でずっと行ってたような記憶があって
爽やかに、
まあ、これはねちょっとやっぱり海というのがなんか急にね、
うん、
須磨海水浴場しか行ったことなかったのに、うんうん、初めてなんかこう世界の海を見た感がねこれがあって、でまあちょっといろんな生物も出てくるんですよ、ウツボとかも出てくるんですけどね、
はい、
それがちょっと海と生物をちょっと近づけたんじゃないかなという、
でもまさに人生を変えた映画ですよね。その後の自分が進むべき道が開けたっていうことですよね。
持ってきてますよね、やっぱりいい話持ってきてますよね僕。
その結果桂浜水族館の理事統括部長にもなられているということですね。
そういうことですね。もう多分その時に見えてたんでしょうね
確かにもうその時からも生物多様性を守る会に目指して進んでいたっていうことです
ね。見えてたんでしょうね多分ね。
なるほど、最後にオーシャンズセブン自分がやってくるっていうことですよ、
社長
ね、それはね見えてなかったです
もうこう言ってたら全部タイトル、映画タイトルみたいに見えてきますけどね名刺が、まあ、そのグランブルーとの出会いによって水族館の飼育員を目指すという人生が、
そうですね、実はね、うん、次の2本目の映画と合わせて水族館の職員、
おじゃあ早速2本目の作品も、うん、
2本目の作品はね、そのグランブルーが1988年だったんですけど、
うん、
2年前の1986年にね、
はい、
皆さんこれタイトル絶対知ってると思うんですけど、スタートレックの映画版はまあオリジナルで、まあとりあえず一期の、映画はね5作作られたんですけど、
はい、
人が変わっちゃうんですけどね途中で、その、
うんうん、
一期目のその映画5本作られたの4番目のね、スタートレック4ふるさとへの長い道っていうね、
4作目ふるさとへの長い道、うん、
これはね実にこれこそ中学校のね僕1年か2年かそんなんやったと思うんですけど、
う
ん、これも板江戸に見に行って
、そうでしょうね、
板江戸の映画館しかもうなかったんですけどね、でこれはねまあ SF もはね、まあ、スーパーマンで、まあ、好き好き言うとったから好きなんですよね、
はいはい、
そうい うでそれで SF もの流れで見てたのが、
うん、
この4作目だけものすごい変わってて、
うん、
実は宇宙からわけわからんと攻め込んでこられるんですね、
ほう
宇宙さん、
ほうほう、
それの地球の窓口がなぜかザトウクジラなんですよね、そうそう、ザトウクジラが向こうの宇宙人との中パイプ役というかね、
面白い、
うん、面白いでしょ、
はい、
で攻めてこられて、ほんで応答がないからめっちゃ怒ってるんですよ、なんか宇宙船攻め込んでくる宇宙船が、
うんうんうん、
何無視しとんねんしかとしとんねんみたいな、
うんこっちはね、
ただ23世紀これ23世紀の話なんですけど、
はい、
ザトウクジラも絶滅しちゃってんねん、
うん、
言うてでザトウクジラいるやんとか言うてこれタイムスリップしてザトウクジラを捕まえに行くというでもう一回未来に持ってくるというねというか
もう絶対ザトウクジラはマストなわけですね、マスト
がいないともう何もできないんで、
フィヤンフィヤン言うだけやのに、
うん、
パイプ役やね
へ
地球のパイプ、これはね面白くて、
ね、すごい興味がある、面白そう、そう
でこれバックトゥザフューチャーの次の年やね
ん
ね、タイムトラベルさえしとったらいけるやろ言って多分作ったやと思うねんけど
悪い言い方してからに。
だけどこれほんま面白くてね、タイムスリップでねしてね、アメリカのモントレーベイ水族館にとか撮影地だったよ、
うんうんうんうん、
その時も当然今もですけど世界最高峰の水族館でね、それがふんだんに出てくる、
うんうんうん、
そこにね、わいわいおれへんすよ、おれへんけどザトウクジラもそこで買ってんねん。
なるほど。
でコウとザトウクジラをパクって未来に持って帰ろうとするね、めちゃくちゃ面白い。でザトウクジラがずっとね、やっぱり、うん、あの頃はね多分ね、そのグランブルーと合わせて、
うん、
ザトウクジラ見て、ああいうね怪獣とかイルカのトレーナーに多分なりたかったんじゃないかなとは思うんだけど、これでね水族館に目覚めたのはこれです、うん、で海に目覚めたのはグランブルーで、合わせて水族館飼育員大鹿達也ができたという、
これ
素晴らしい映画ですよね。
すごいですよね、うん、
です
そのだって水族館の飼育員さんが別に主役という作品ではなくて、映画の中でやっぱり心奪われるものが、
うん、
その結びついていったっていうところが、
あ、そうですね、あれあるんですよ、水族館の飼育員とか動物園の飼育員の映画って結構実はあって、
うんうんう
ん、なんかねちょっとアホっぽく書かれてるんですよね。だから僕それは見てない。それはもう人生左右されてなくって、なんか動物好きのなんかもう何も考えた動物ばっかり育ってますいう映画は結構あるんですけど、
うんうんうん、
それはちょっとイラっとくるんでね。
リアルを知っているからね。
そう
もっと違うよ、大変だよ、愛があるよみたいな気持ちになる、
まあまあ僕のあのね今の形成されたのこの映画からスタートなんじゃないかなというのは、うん、
まさに今の人生へのまあ扉を開いた日本っていうことですね、がちょうど中学生の頃だったっていうのもちょっと興味深いですね。そうですね、
進路を考えていくぐらいですもんね。
ね、私たちも中学生の頃にどんな作品見てたのかななんて振り返ると、何らか今に結びつくようなところがあったりするかもしれないですね。そういう振り返り方も面白いですよね。
まあね、そう思えばあのイタリアの映画館っていうのは非常に、僕はあの本当にあの神戸であっこしかないと思ってましたからね。板江戸と、
そういうのありますよね。
ありますあります。
いや、あの映画を見るならもうここっていう、映画館といえばこれみたいな。私はちなみに映画を撮っている人、主役はジャッキー・チェーンしかこの世にいないと小学生の頃は思ってましたからね。
それは、ね、なんか刑務所かなんかで育てる。
でも映画を見に行くって、映画が公開になるよ、映画に行こうって言われたら、あ、今日はジャッキー・チェーンの日なんやと思っていましたからね。
ね、うん、もう本当懐かしいですよ。これ今板戸川の映画館の映画出てきたんですけどね、 あの頃喫煙 OK やったんでね、
まあ、電車も OK だったり ね、しましたし、あ
のとにかく働かないおじさんが前で座って進んでてね、タバコ吸うて、ま、前見えんようになって、
入れ替え制でもなくて、
ね、うん、もうそのおっさんだとずっと揉めてたというのは思い出しました。
タバコ吸うならあっち行ってくれみたいな、
ね、見えへんぞで、ちょっとね字幕のところで煙がまあまあまあまあってなってね、
あっちだいやな、
見えへんからとか言うてね、金払とんのにとか言うてね、
もうみたいな、
後ろ行け後ろとか言ってよう言ってましたよね。
なるほど、そんな感じの中学生だったわけです、
ね、イメージしやすいわ。
でそこから、まあ、あの水族館の飼育員を目指して、はいはいはい、進んでいくわけですけども、はいはい、今回は人生を変えた3本の映画3本ということで、 あと1本選んでいただいていると。3本目
はね、飼育員大鹿が作られたのは2本、
はい、前
の2本、うん、人間形成はやっぱこの映画だ、
人間形成、
うん、という僕の人間の基礎というかね、
はい、
基盤、全てのそうやな、大鹿たちが作っていった王の部分やね、
王
からあの大鹿たちの矢まで全部これの映画で左右されたと言っても過言ではない。
人生を変えたというか、はい、人生を作った、ね、俺を作った映画、
そうですね、これがなかったら存在してないと思います。
そんな大切な映画ぜひ教えてください、はい、
スーパーマンですね、
やっぱり
これはね、
てれーみたいな
これは仕方がない、これは仕方がない。
でも今の説明だとスーパーマンってそんな映画やったかなって気になりますよね。俺を全て作って、
ちなみにね、これ1978年なんで、うん、72年生まれの僕は6歳から7歳なんですよ。で小学校1年生か2年生、その時に決められたんですよ。
決められた、ズバンと。
その時に本当にあの自分でこの映画行きたい言うて意思を持って行ったんですよ、1年生か2年生が。
すごい、
うん、
で、まあ、痛いと言ったんですけど
痛いね言ったね、
で言ったんですけど、うんうん、まあこのスーパーマンがね、うん、いや本当に僕はもう絶対クリプトン人や思ってましたからね
もう思い込んでました。
ほんでもう
僕も一緒や
とスーパーマングッズありたらゆるも集めたり風呂敷こうやったりとか、
うんうんうん、
僕ほんで団地住んでたんですけど団地の5階から1回行ったろうと思って
行ったろうと思って
飛べると思って言ってました、
ね、はいはい、行きましたか。
行かなかったです
ね。ああ、よかったです。
行ってればまあここには喋ってないという、
いやまさに人生変えた一本やと思いますけど、
ね、あの人間を全部潰してくれるという映画ね。いやいや本当にね、いやそれぐらいねちょっと思い込んでて、いやほんまにね車ぶつかっても大丈夫や思って車に 2,3 回突っ込んだろうかなと思った時もあったぐらいね。
突っ込んだんですか。
いや突っ込んでないです
。分かりましたけど、いや
本当に常識人でよかったなと思って
でもそれぐらいのめり込んだという。
そうですね、もう好きでしたね。もう今もですけど、
それがねやっぱりすごいなと思うのが小学校1年生ぐらいの時にのめり込んで、
はいはいはい、
今現在もその愛、うん、思いが変わらないっていうところが、
そうですね、
やっぱりすごいことですよね。
そうですね、もうなんかね SUG 見るだけでね、はい、ピクッと反応してしまうようなね、もう なんかおかしくなってきてます
よ。ちょっと横広がりの S とかたまらないですもんね。
そう、まあ、もうそんな横広がりの S なんてもう見たらもう
もう洋服サイズは XL のくせしてねえ、なるほど、ね、ちょっとでも面白いですね。現在のその仕事、はい、生き方を決めていった作品が、まあ、中学生の時に見たっていう日本の作品と、うん、まあ、こんな風に生きたいというか自分の芯になる部分をね自らこの映画を見たいと言ったような映画館で見たスーパーマンっていうものがあるっていうところがね、皆さんの人生にもこう置き換えて振り返ってみると3本がこうなんかこう膨れ上がって見えてくるかもしれないですよね。そう
そう、スーパーマン見たのはやっぱり人助けするじゃないですか。スーパーマン、
うんうんうんうん、
人助けをしたいと思った、いい人になりたいと思ったのかもしれない。
あ、それはやってはるんですか。
もちろんじゃないですか、うん、皆さんが判断していただくことですけどやってませんか。
車には突っ込まなかったけど人助けはしっかりしているっていうところで ね
人を楽しませれる水族館の仕事をやってきたんではないかという、うん、誰も言うてくれない以上僕自分で言うしかない。
じゃあぜひリスナーの皆さんはあのS というアルファベットが好きな大鹿達也さんに S サイズの T シャツなどをね送っていただけたら。
もう雑かったですね。あれ S じゃないですからね紋章ですからねたまたま S に見える紋章ですから、L 系の紋章ですから、ね、やめてください。
S サイズの T シャツはいらないということで、ね、お後がよろしいでしょうか、う
ん、はい、
今週の人生を変えた3本の映画は失礼いたします、特定非営利活動法人生物多様性を守る会理事長、桂浜水族館理事統括部長、株式会社オーシャンズセブン代表取締役の大鹿達也さんにお話を伺いしました。
ありがとうございました。どうも。
シネマアイは信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、さあ番組後半は、はい、久しぶりにやってくる忘れた頃にやってくるお便りコーナーです、はい、大鹿達也さん、大鹿ちゃんにも残っていただいていますよ、はいはい、北海道札幌市の映画大好きさんからいただきました。私の人生が変わったわけではないけど映画を見て大きくジーンとした3本は、日々これ口実、うん、冷静と情熱の間に、うん、そして韓国映画の猟奇的な彼女。
あ、
木曜日のお楽しみな番組、ね、ずっと毎週聞いていますよということで、大鹿ちゃんのトークね、痛宿ってどこやねんと思いながら北海道に聞いてくださってると思います。
ちょっとあの、ま、北海道の方も聞かれてるんですか。
そうなんですよ、すごいですね、ちょっと調べてみてくださいね。神戸っておしゃれなだけじゃなかった むかもみたいなね。
すみません、はい、いたのが絶対わからないじゃないですか。
京都市山品区のエルモさんからいただいています、新しいコーナー楽しみでワクワクしています、映画の最新情報を聞いて参考にして映画館に行っていますよ。ミッションインポッシブル見に行ってとても感動しましたね、ということでいただきました、うんうん、そう行こうかなと思ってるうちに終わっちゃったなみたいなことがあるのも映画なんですけれども、この番組で紹介したら、あ、明日行こうみたいな気持ちになってね、映画館に行っていただいている方も多いようです。ありがとうございます。大阪市平野区のテレワーク主婦さんから8月の5日1ヶ月前にいただいたメッセージを今紹介しましょうね。木曜日から喉の違和感があり3年ぶりに発熱を伴って寝床でうんうんうなっております。もう元気になっていると思いますが、1ヶ月前ですが、お大事になさってください。どんな番組なんですか。寝かせすぎていうことですけどもね。平方市の八尾かなえさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
何かと話題のバービーはこの夏に見たい作品ですね、と、こちらは8月の10日にいただいたメッセージでございます、はい、もうご覧になったかもしれないです ね、 ですね。ぜひね、あの映画館でこの作品見てこうだったよなんていう感想もね送っていただけたら嬉しいと思います、うん、あ、大鹿ちゃんのトークがこうでしたよみたいなねメッセージも送ってもらえたら嬉しいですよね。
はい、急に思い出したみたいな、ありがとうございます。
板谷の映画館行ってましたよとかね送ってくださいね。
神戸の一部の人が聞いてるんだと勝手に思っとったからね。ちょっとよくないからいいですよね。
なぜそんなことを勝手に思うのかが分からないんですが、姫路市の三根茶にあやかりたいさん、ありがとうございます。巨匠浜村淳様の映画解説を聞いていたらその映画を見た気になるけど、映画好きな皆様は上手にうまくその映画を見たくなるように解説してますね。知らんけどって書いてありますね。
知らんでしょうね。
三根茶にあやかりたいさん、大鹿ちゃんの映画解説はいかがでしたか。
そうですね、スーパーマン劇場でやってくれたんですけどね。
はい。まあでもすごい印象に残ってんな、あれはアルファベットの S ではない紋章だという言葉がね、ものすごく心に残っていますよ。
常識です。はい、
はい、大阪市生野区沢田美希さん、常識を一つ挟んでメッセージの紹介続けていきましょうね。けっちゃん翔平さん、こんばんは。
こんばんは。
こんにちは。母さんのメガホンを取られた山田洋次監督、91歳になられたんですね。まさに日本のクリント・イーストウッドですね。トラさんシリーズは全て見ましたが、名作ぞろいで中でもアイアイカさんのメロンで揉めるくだりは最高です、うん、これは第15作トラさんシリーズ第15作、うん、トラジロアイアイガサという作品で、男は辛いよとこう入力すると予測ワードでメロンって出てくるそうですね、うん、それぐらいこう有名なねエピソードとなっています。そんな沢田美希さんの、3本の人生を変えた3本の映画の1本は幸せの黄色いハンカチだそうです。
ね、いいですね。
そうですね、うん、ちょっとなんかあの渋いし、今見るとまた違うしみじみ感があるのかななんて思いますが、
ちなみに武田鉄矢のデビュー作ですね。
あ、常識ですけど言って。また常識を一つ挟みまして、最後のご紹介は三木市のラジオネームクラブ競馬さんです。先日新長田駅北の一富士さんという食堂で昼ご飯をいただきました。写真を添付します。600円とリーズナブルでおじいちゃんがやっておられて素晴らしいお店です。映画の番組です。新長田情報 ね、
情報番組
ね、今日大鹿ちゃんにとってはね、あの
助け船ですよね、
ご近所さんということで ね、
新長田まで出てくるんだったら板谷も出てきますからね。
そうでしょう ね、ぜひクラブ競馬さんも板谷で映画館行ってたよなんてメッセージ送っていただけたら嬉しいです。以上、お便りコーナーでした。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。